Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ99です。
ありがとうございます。
来ました、99。
ついにね。
はい。そして今回のテーマは、ファイナルファイトです。
はい。
さあ、こちらね、99回にしてファイナルファイトということで。
うん。
まあ、100回まで最後の回だからファイナルと。
はい。
いうことでいいんでしょうか。
はい。そういうことで。
今回はね、長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるので、
う
ん。
はい。
これはアーケードの話ですかね。
そうですね。
うん。
一応シリーズで話そうとは思ってるんですけど。
シリーズ
と、まあ、でもね、みんなの記憶に残っているのはやっぱりアーケードの。
まあそうでしょうね。初代ですよね。
初代無印だと思うんですよ。
そうですね。
はい。で、この話をしていこうと思いますが。
はいはい、出たんはいつですかね
?1989 年の12月14日ということで。
だから、ストツと近いんですよね。
うん。そこまで離れてはいないんですよね。
ね。
うん。なので、メーカーとしてはカプコンですね。
う
ん、
そうですね。
はい。
まあ、こちらもどうでしょうね。そのオリジナルのゲーム遊んだことなかったとしても、
うん、
タイトルは聞いたことあるし、しかもこの出ていたキャラクターは知っているという人も多いんでしょうね。
うんうんうん、そうです
ね。他のゲームにもたくさん出てますから。
出てます。
ストリートファイターシリーズにはね、
うん、
もう歯が出てないのか。
歯が出てない。コーディでしょ。
コーディとガイか。
ガイも出てます。ガイの方が先出てきましたよね。
そうですね。
で、ソドムとかね。
あ、まや。敵の方が出てるやん。
そうそうそう。うん、
ポイズンとかね。
うん、ロレントも。
まや、すっかりオリジナルキャラになってるやん。
うん。
まあ、ということでね、今回はファイナルファイトの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers.
繰り返しになりますけど、1989年12月14日にアーケードで稼働したカプコンのゲームで、ジャンルはベルトスクロールアクション。
そうですね。
となっています、
うん。
で、ベルトスクロールアクションの祖ではないんですけど。
ああ、なるほど。
はい。ただ、ベルトスクロールアクションブームを巻き起こしたのはもう間違いなくファイナルファイト。
そうですね。それは間違いない。
はい。
うん。
なんで、ゲームセンターに変革をもたらしたゲームの一つだと思ってます。
そうですね。確かに。
うん。
確かにそうやわ。しかも、カプコンすごいですね。ファイナルファイトとストツほぼ同時期に出してるってもう。
そうですね。
ゲームの主流を二つ作ったってことでしょ、だって。
そういうことですよ。
はあ、すごい。
本当にそう。
は
あ、うん。だから、シューティングで言うと、グラディウスとか、ゼビウスみたいな存在なのかな。うんうん、
なるほど。
もともとシューティングはあったけど、
うんうんうん、
それをもう一ステージ上げたというか。
そうですね。
うん。そういうゲームですけれども、世間のね、評価は、ここで言わなくても、わかるぐらい、本当にみんな知ってるゲームですけど、第4回ゲーメスト大賞で、大賞を獲得しています。
あれですよね。ゲーメストの回で呼んだ時の。
はい、そうです。
号ですよね。
あ、もうほとんど総なめってやつですね。
ねえ、すごい。
もう本当そのくらいね。
うん。
89年から90年にかけて。うん、まあ、一応出ての89ですけど、12月14日なので。
あ、なるほど。
猛威を振るったのは1990年になる、ね、わけですね。うんなので、1990年度ベストインカム第1位っていうのも、獲得していますね。
うん、そりゃそうだ。
まあみんなやってたし、どこ行ってもありましたからね。うんうん、そういう意味じゃ、もうスト2と同じですね。
そうですね。
うん、で、プロデューサーは岡本良樹さんで、うんうん、デザイナーが安田明さん、
はい、
秋満先生と、うんうん、西谷明さん。
すごいな。レジェンドばっかりや。
はい。などね。まあ、そうそうとあるメンツで作ってるわけですけれども、はい、まあ、本当に、この後ね、大物になる人ばっかりという感じですけどね。 で、物語としては、うん、80年代らしく、ドシンプルで。
そうですね。
大西洋に面した都市、メトロシティでは、巨大暴力集団、マッドギアが悪の限りを尽くしていた。うんうんうん、しかし正義感あふれる男、マイク・ハガーが市長に就任し、これに対抗する。勢いが弱まったかのように見えたマッドギアだが、市長の娘であるジェシカを誘拐、うんうん、人質とした上で警察に手を引かせるように脅迫してきたのである。うんうん、怒りを爆発させたハガー、ジェシカの恋人コーディ、その友人である忍術の達人ガイの3人は、マッドギアを壊滅し、ジェシカを救出するために行動を開始した。
はい。
という。
いいですね。アメリカ B 級映画。
本当ですよね。
いい
ですね。
いや、もうワクワクしますよ、うん。もうそんな映画あったら絶対見るもん。
見る。
絶対見る。
見るな。
敵の組織マッドギアっていうだけで見るわ。
うんうんうん。ね、うん、本当に。というお話なんで、まあ、暴力集団に3人の男たちが乗り込んでいくという。
いや、このね、やっぱ最初に一番かっこいいなと思ったのが市長ですよ。
はい。
誘拐された娘の父親の市長が自ら行く。しかも、裸サスペンダーっていうね。
そうですよ。う
ん、はぁ、すげえな。
ね
え。かっこよかった。
まず、ハガに電話かかってくるとこから始まるゲームですから
ね。そうですね。うん、普通だとね、市長がうちの娘を助けてくれって言ってね、
うん、
コーディとガイに頼むならわかるけど、
うんうん、
自ら戦う市長ですからね。
うん、
あ、そら市長になる人はやっぱ違いますよ。
で、ゲームシステムはですね、うん、発砲コレバーで移動、
うん、
キャラクターを移動させて A ボタンで攻撃、
うん、
連打するとですね、連続技が出る仕組みなんですね、うんうんうん、コーディは4回、ガイは5回で、ハガーは3回で1セットということで、うん、ここでキャラ差があるんですけれども、そ
う
そ
う、
で B ボタンでジャンプと、でジャンプ中も攻撃ボタンを押せば攻撃が出ます。下に入れるとちょっと変わったりとかね、
うん、
アクションゲームなので結構アクションが多い作りになってます。で AB ボタンを同時に押すとですね、
うん、
キャラクター固有の必殺技が出ますと、
うん、
でこの時は一定時間無敵で敵をね巻き込むような技がみんな出るんですけれども、うん、敵に当たったり破壊できるオブジェクトですね、うん、にヒットした場合のみ体力をちょっとだけ消費します、
うんうん、
空打ちした場合は減らない、
うん、
なので体力がゼロの時、もう全然ない時は、
うん、
この技は使えないということになっているようです。で、
相
手に接触する、攻撃しないで重なるとですね、うん、掴むことができます、
うんうん。
で、この時にレバーをどこにも入れない、ニュートラル状態のまま A ボタンを押すと、掴んで攻撃が出るんですね。
うんうん、
掴み攻撃っていうのが3回まで出ます、
うん。
で、レバーを倒して A ボタンを押せば、倒した方向に向けてその敵を投げると。
うんうん、
で、投げられた敵はですね、その先に敵がいたり、破壊できるオブジェクトがあれば、それを巻き込んで、いって、
うん、
その敵も巻き込まれた奴らもダウンするという作りになってます、
うん。
で、破壊できるオブジェクトっていうのが結構いっぱいあるのも、
そうですね。
ゲームの気持ちよさにつながってると思うんですけど、うんうん、ドラム缶、ゴミ箱、木箱、樽、タイヤ、電話ボックス、看板、うん、まあ、他にもあると思うんですけど、まあ、こういういろんなものを壊せます、
うん。
で、壊すとですね、まあ、ただ破壊活動するわけではなくて、アイテムが出ます。で、どんなものが出るかっていうと、まあ、いろいろあるんですけれども、3つに分けることができまして、得点が増えるもの、
うん、
体力が回復するもの、
うんうん、
肉とかですかね、
うん、
食べ物、ハンバーガーとかもありましたね。
ありましたね。
うん、で、あと武器が出ます。
ああ、そうですね。
はい。ナイフだったり、鉄パイプだったりっていうものが出るので、うん、これを使った武器攻撃っていうのもできるようになるというのも特徴の一つですね、うん。で、これらは A ボタンで拾うことができるので、その落ちたもののところ行って重なって A ボタンを押すと。
うんうん、
それで回収できます。で、武器を拾った場合はですね、うん、手に持ってくれるんで、
うん、
A ボタンを押すと武器を持った攻撃っていうのが出ます。うんうん、日本刀とか鉄パイプだったら振り下ろすんですけど、
そうですね、
ナイフだったらこう突き刺すような動きになったり、これもキャラによって微妙に違うんですけど、
ね。ああ、そうかそうか。
で、投げれるものと投げれないものがあっ て、
ほうほう、
投げると当然飛んでって敵に当たってそのまま落ちちゃったりするんですけど、うん、あとは敵の攻撃を食らったりすると落っこどしちゃいます、
うんうんうん、
そうしない限りは持ってそれで攻撃することができます ね、 すね。ただ持ったままずーっといられるかっていうと、
うん、
面の切り替えのところで、まあ、落としちゃうね、
そうですね。なぜか必ず捨てちゃいますね。
そう。っていう制約はあるんですけど。
うんうん、
まあ、大まかなシステムはこんなもんですかね。そう
です
ね。
いや、でもやっぱり多彩ですね。いろいろできることが多い。う
ん、できます、うんうん。まあ、ゲームの説明としては本当にこんなもんでしかないんですけど、
うん。
やっぱりすごく流行ったのって、
うん、
いろんなことができるっていうところと、
うんうん、
あと、操作性が良かったことがあるのかな、なるほど、と思うんです。川崎さんどうですかね？やっぱりやってましたよね、
やってました。うん。まあ、あとやっぱ、協力プレイできるというのも大きかったかもしれないですね。
あ、それはある。うん、確かに。二人同時にできますからね。う
ん、やっぱり二人でやる方が有利な気がするゲームだったんですよ。
うん
うん、ね、敵ばっかりいっぱい出てくると、卑怯やから、はい、こっち側も複数でと、
うんうんうん。
あれでも多分二人でやった方が敵いっぱい出てますよね。
気がしますね。
ね、多分ね。うん、じゃないと簡単すぎるもんな、
うん
うん。だからね、なんか横並びでね、一緒に遊んでたイメージが強いな。あとは家庭用とかね、
うん、
出た時なんか協力プレイするのがね、やっぱ楽しかったし。
うんうんうんうん、
しかも確かフレンドリファイアありでしょ、あれ。
あ、ありですね。
ね。
味方を殴っちゃうのありですね。ね、
その味方攻撃できるから、あれでまた盛り上がるんですよ。
うんうんうん、
面白かったよな、やっぱこう、はちゃめちゃというか。
うんうん、そうですね。
あとは、あれかな、ヒット音とかすごい良かったな。
うん。
ビシビシ、ドスドスっていうあの感じ。
なるほど。
今までのゲームで、ああいう感じのヒット音ってあんまり感じた覚えがないねんな。だからあれとかスト2はね、音もすごい良かったんですよね。
うんうんうん。
なんか打撃音っていうか。
もしかしたらそれまでのゲームより音の種類も多いのかもしれないですね。うん、あんまり考えたことがなかった。うんだけど、
うん、いや、ファイナルファイトはね、打撃音いいんですよ、やっぱ。
うんうんうん。言われてみると確かに良かったし、うん、僕がそれまでのね、
うん、
ベルトスクロールと違うなーって一番思った点は、
うん、
動きが早い。
あー、そうか。あ、うん、そうか、ゴールデンアックスとか確かにちょっともっさりしてますね。
そうなんです、そうなんです。うん、
なるほど。
そうそうそう。ゴールデンアックスは、まあ、武器持ってるのもあるけど。
そうか、そうね、武器持ちですもんね。うん、
ただ、そのファイナルファイト、まあ、特にガイなんかね、一番早いキャラですけど、
うんね、うん、
ハガーが一番遅いわけだけど、それですら他のベルスクのキャラより早いと思うんですよ。
確かにね、あの、パンチ連打がやっぱりある程度できないとゲームとして難しいから、
そうです、
ね。ハガーとはいえ、
うん、
やっぱり連打できるようになってたんですね。
うん、だから、ハンドスピードが早いんですよね、このゲーム。そ
う
ですね。
うん、
うん。あと、キャラが大きいなと、
ああ、そうそうそう。
当時は感じたんですよ、ね。
確かに。
うん、あとですね、うん、画面に敵がいっぱいいるって思った。
ああ、それもある。
うん。
それもすごいリッチな感じがした。
うん、うん、うん。だから、なんかすべてがね、
うんうん、
それまでのベルトスクロールより、こう、リッチなんですよね。
うん、うん、うん。
音なり、
そうですね。
技なり、
うん、
速度なり、敵の数なり、うん、全部が底上げされてる感じがして、そうですね、なんかそういうのもあってすごく流行ったのかなと。そのもちろん二人用っていうのも本当に、すごく重要な要素だったと思うんですけど、うん、で、まあ評価っていうのは最初にも言ったんですけど、ゲームベスト大賞で大賞取ってるし、ベストインカムも取ってるし、
うん、
その翌年の91年になってもインカムとしては2位だったらしいんですね。
さすがやな。
うん。だからこれ本当にスト2とかが出てきて抜かれるんだと思うんですよ。
そうですね。
自社で、ね、変わっていくんだと思うんですよね。うん。本当にすごく流行ってて。もう、2台、3台あるようなゲーセンもあったし、で、そういう中で、ずっと遊んでる人がいるゲームだなと思ってて。
そうですね。だから、確かに普及台数多かったけど、インカムあんま良くなかったかもしれないですね。
はい。
ワンプレイはちょっと長めかな。
そうそう。上手くなると長くね、遊べちゃうから。う
ん
う
ん、だね、はい、プレイヤーにしたら嬉しいけどね。
うん。うん、そう。だから、まあ、一つのゲーセンに一人はすごく上手い人がいるような。
いるいる。
ゲームになっていきましたよね。ファイナルファイトっていうのはね。うん。なので、まあ、ゲーム時間としても長く遊ばれてたんですけど、
うん、
こう、ゲームとしての寿命も長かったような気がして。
ああ、確かに。なんか、あの、温泉とか、
そう。
昔のゲーセンとか行ってもずっと置いてるとこありますよね。
ありますよね。
ある、あるある。
なら、格ゲーブームが来ても、なんか端っこの方に置いてあるっていうイメージが僕はあっ って。
久しぶりにちょっとやって遊ぼうでも遊べるからちゃいます。やっぱ操作がシンプルやから。
うんうんうんうん、
ね、複雑な操作いらないですもんね。
うん。うん、なので、なんかそういう意味でも寿命が長くて、で、そういう中で、まあ、いろんなことが生まれてったゲームなんですけど、うんうんうん、代表として、パンチハメがあると思う、
ね。はいはい、そうですね。もう基本テクニックですね。
うん。まあ僕はうまくできないんですけど、これどういうものかっていうと、うん、まあ知らない方のね、ために解説するとですね、はい、システムの時に話した A ボタン連打で、連続攻撃が出るわけですけれども、うんはいはいはい、その連続攻撃の途中で逆を向くんですね。要は敵に向かって背中を向けるんですよ、
うんうん。
で、そうするとどうなるかっていうと、パンチを空振りするんですね。
うんうん、
で、その次の瞬間に敵側にもう一回向き直して攻撃ボタンを押すと、コーディだったら4回攻撃なんですけど、1段目が出るんですね。
うんうん、
なので、まあ、定番としては2発当てて背中を向けて、
うん
一発目に戻して二発当てたら背中を向けてっていうことを、これを繰り返していくと、
うん、
永久に殴り続けることができるんですよ。っていう技が一応ありまして。
これは結構ね、もう基本技として使えないとやっぱり先行くの厳しいっていうか、
うん、
そうでもないかな。できた方が楽って感じかな。
うんうんうん。でもこういう抜け技っていうか、こういうのをゲームセンターで誰かがやってんのを見て、真似して、練習してできるようになるっていうのは、すごく面白い体験で。
そう、ゲームセンターならではって感じですよね。
うん。
確かに。
すごく昔にスプラッターハウスの話をさせてもらいましたけど、
うん、
そこであのゲームでは逆スライディングって呼ばれるテクがあるんですが、なんかそれと同じで、
うんうんうん、
ある日やってる人を見つけるんですよね。
うんうんうん、
で、よく観察して、あ、こことかっつって真似をするっていう感じで、これ結構本当に川崎さんが言うように基本テクって言われるぐらい広まりましたよね。
いや、めちゃくちゃ広まりましたね。
うん、
で、ね、ファイナルファイトってゲームの性質上、その画面外から敵がまあ、わらわら、画面内に入ってくるというね、
はい、
システムなんですけど、その画面からギリギリ出てくるところでこうバシバシして、
うん、
もう現れる前に倒していくというのがね、
うんうんうん、
シューティングと同じでこう確実なんですよね、その方がね。
そうですね。
うん、うろうろさせると敵がその自分に有利な位置取りしてくるから、
うん、
そうならないようにこう2、3人まとめて画面外でバシバシ殴り続けるっていうね。
はい。そうそうそう。うん、
楽しかった。
うん。あとは、ガイとコーディでできるんですけど、
うん。
連射装置がついてるところ行って、
ほうほうほう。
ボスをですね、うん、挟んで連打するとですね、倒れずにバーッとはめれることも。
あ、そんなことできるんですか？は
い。こういうの、多分人間の連射速度だとうまくいかないだと思うんですけど。
あ、そうなんや。へー。はい。
結構僕が行ってたゲーセンは、
うん。
途中からこう、ファイナルファイトずっと置いてあって、ある日連射装置がくっついてってことが多かったんですけど、あ、そっちじゃあんまなかったですか。
連射するっていうのはそのコンボが最速で出るってことですか。じゃあ
そうそうそうそう、
うん、
連射装置付きって書いてあるんですよ。シールが貼ってあるの。だからなんか内部をいじってるんだかなんだか知らないけど、
うん、なるほど、うんうん、
だからもうゲームとしてはみんな知ってるぐらいになった時に、なるほど、なるほど、ちょっとそうやって味変というか、
うんうんうんうん、
それでまた遊んでみてねって感じで。
いいですね。
やっぱすごい早いから。
そうですね。
割と無双できるんですよ。
うんうん、楽しいですね、確かに、
うんうん。そういう感じのこととかもあったし、あと、錬金って呼ばれる技術とかって知ってますかね。
いやー、わかんないです。
途中で話したドラム缶とかね、こう、破壊できるオブジェクトを、壊して、2フレーム後にレバーが入力されると、
うん、
中身が高得点アイテムになるっていうテクニックなんです。そうなんです、これは。で、具体的に言うと、ダイヤモンドが金塊になるんですね。で、これを発見して、やる人が出て伝わったので、
うんうん、
この錬金発見後に、全国のハイスコアがいっぱい塗り替えられたらしいんです。
へー、面白い。なるほど。
うん、これはね、僕はできないし、
うん、
目撃はしてないけど、
うん、
話には聞いたことがあって、この錬金っていうのと、あと、ナイフハメって呼んでたかな、
うんうん。
別にナイフじゃなくてもいいんですけど、
うん、
一画面に出てくる武器の数が決まってるんですね。
うんうんうん、
6本だったかな。
うん、
だから、その状況を作ってあげると、
うん、
ナイフ投げてくる敵いるじゃないですか。
うんうんうん、
あいつらがそれやらなくなるとか。
すごい。
はい。
へ
ー。そういう感じで結構こう、ゲーム自体の寿命が長くて、 深く遊ぶ人が多かったおかげで、うん、そういうテクニックっていうのが、こう、漏れ伝わってくるというか。
なんか売れるゲームってそういうバグっぽいものが裏技として楽しく使えるゲーム多いですよね。
ああ、確かに。
だからスト2もまさにそうなんですよね。
ああ、キャンセル。
そう、キャンセルとか、だから目押しとかも、うん、あれもともとシステムで狙ってじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、開発者の意図しない技ですから、
うんうんうんうん、
だからカプコン当時、その辺も神がかってましたね。
確かに、そう、
ね。全く狙ってないでしょ、それだってね。
と思いますよ。ね。多分、うん、パンチハメとかですら、仕込んでないと思います。
ね、ですよね、多分。
うん、そうですね、
うん。
で、そういうことが、まあ、起きるようなゲームで、うんうんうん、まあ、あとは、やっぱり、キャラクターの3人がすごく魅力的だっていうことですよね。
そうそう、
ですよね。
それは言える。
うん。そうですね。
でもなんか、今考えると、めっちゃ硬派ですよね。
うん。
今の時代なら間違いなく1キャラ女性ですもんね。
ああ、そう。そうだ。確かに3人とも男。
ねえ、だから画廊伝説も最初男3人ですからね。
そうだ。
時代がね、やっぱり違いますね。
確かに。画廊伝説も一人は上が裸ですね。
上どころか下もパンツやからな。
パン一ですね、あの人はね。そうですね。で、うん、まあ、キャラクターももう、これも本当に説明する必要ないんじゃないかってぐらい有名ですけど、まあまあ
ね、うん、
多分主人公が、コーディー。うんですね。
そうですね。
で、これはさらわれたジェシカの恋人で、
うん、
一応ナイフを使うのが得意ってことになっているので、
そうですね。
うんうん、だコーディでナイフ拾うと、まあ強いんでしょうね。あんまり実感できたことがないんですけど。
多分連打早いんちゃいます、
ね、うん、コーディのナイフ。そうかもしれない。うん、はい。まあ見た目としてはブルージーンズに白い T シャツで、う
ん、ね、
T シャツを肩までまくってるという、うん、そうそう、もう本当にこの頃の B 級格闘映画の主人公。
そうですね。
うん。あとはもう頭にバンダナするかどうかぐらいしかないです。
そうそうそう。うん、確かに。
金髪でね、サラサラの。
うん
うんうん、はい。まあ、さらわれたジェシカのお父さんが、
うん、
こっちが主人公なんじゃないかっていうくらい、
そうね、確
かに。キャラが立っている、マイク・ハガー市長ですけど、ね、ダブルラリアットを。
いやー、かっこいいですね。
使う。川崎さんが使ってみたいという、うん。
そうそうそう。必殺技ね。好きな必殺技のね。
で、名前出した。
必殺技の思い出の時か。
そうそうそう。うん、名前出した。ダブルラリアットの人ですけれども。これ、確か設定もっとプロレスラーなんですよね。
そうですね。
うん。だから、あんまり他のゲームに出てこないんですけど、歯があって。
うんうんうん、
すごく人気あるのに。ただ、マッスルボマーにはいますから。
そうですよね。あれこそがやっぱホームなんですね。
そうです。
ホームグランドだよね、やっぱプロレスが。
うん。
うん、
ですね、
うん。
サスペンダーだけして上裸で。
ねえ。
鼻の下に髭がある。っていうね。
ねえ、市長の時はね、ちゃんとこう、スーツパリッと着てるんですけど。
うんうん。
ね。
そうそうそう、そう。
かっこいいよな、はい。
もうね、ゲーセンでハガーの声すごい聞こえましたよね、
うんうんうんうん、
この頃ね。独特な投げる時の声が、
うん、
あるんですけど、
うん。
パンチの初段がボディーブローっていうのが僕はすごい好きなんですけど
、ね。ジャブじゃないですよね。
ジャブじゃない。ボディーブローから入る。
しかもリーチあるしな。
リーチある。うん。うん、そうそう。まあ、パイルドライバーとかもね、使えて、ね、すごい、うん、もう、絵に描いたようなパワーキャラですけど、
うんうん、
で、もう一人も、もう全然キャラが、薄くなくて。
いや、すごい。
なんか、なんでここで忍者を入れるんだろうって思うんですけど。
いや、やっぱ海外狙いだったんじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうか。
うん、
確かに。
うん、
ああ、そうですね。うん、はい。というわけで、コーディの友人枠ということで、うん、忍術の達人ガイ。
このね、主人公3人組の1人はね、必ず関係者じゃないですね、これ。
ああ。
画廊伝説も
そうだ。
アンディ・テリーは関係者で、
うん、
ジョー関係ないんですよ。
友達ですか、
うん、友達。
ね、兄弟と友達、
うん。ね、なんかいいですよね、そういうのもね。うんうん、
確かに、うん。ガイもね、相当人気出て、うん
いや、かっこいいよ、だって、単純に。
うん。
うん、
いや、デザイン、すごいですよね。
うんうんうんうん。
なんて言うんだろう。ジャージで忍者って。
そうですね。
うん。それまで、あんなデザイン、なかったと思う。どっから引っ張ってきてデザインしたんだか。
あれじゃないですか、スポーツウェアなんじゃないですかね、あれ、イメージ。
でも、忍者感は不思議とあるじゃないですか。
あれかな、道着とスポーツウェアのなんかこう、混合みたいなデザインなんですかね。うん、やっぱ忍者感はあるじゃないですか。やっぱあの、シューズ、カンフーシューズと、
はいはいはい。
いいんじゃないですかね。
ああ、そうそう。
あのイメージがすごい強い。
かっこいいし。
いやもうね、初めてあの、武神流の設定聞いた時にもめちゃくちゃかっこいいと思って。
うん、武神流ね。そう。ガイの使う流派。
一体多数を考えた格闘術というかね。
国宝みたいです、
ね。一対一じゃないですよ。一体多数なんですよ。
大多。
うん。だからこれが、すごくファイナルファイトの世界観と合ってて。
うんうん。
めっちゃかっこいい。武神流めっちゃかっこいいやんと思って。
確かに。で、この、ガイをね、はじめ、武神流もね、この後のカプコンでちょろちょろ出てくるようになる、流派なんでね。なんか、ロストワールドに、その武神流の武神様がいるらしいですけど、ね。
マジっすか。
はい。
あの、そんなとこにまで。
秋間先生がツイートしてました。
すげえ。カプコンマルチバースにちゃんとあるんや、それ。
いる、みたいですよ。
へえ。
はい。この3人で。
うん。
対するマッドギアもですね、かなり癖の強い、うん、ボスばっかりで。
敵キャラもすごかったもんな、
うん、すごいデザインが良かったです。ザコまでかっこいいんですよね。
うん、そうそうそう。良かった。やっぱり、この頃からカプコンのキャラデザインはやっぱ抜けてましたね。
抜けてます。特にファイナルファイターすごいなんかこう、うん、かっこよさと、
うん、
なんか垢抜けた感じとが両方あって、
うん
うん、この後出てくるベルスクー、でもやっぱりファイナルファイトみたいなこうシュッとした感じってないなぁと思うん
です よ、ね。でもね、もう明らかに他のゲームにも影響を与えてますよ。
そうですね。
それファイナルファイト出てからのベルトスクロールってもうベースファイナルファイトでしたからね。
うん、そうなんですよ。みんなが手本にしてた感じはやっぱありますよね。ね、うん。でもね、本当マットギアのキャラもね、最初話したソドムとかね。
そうそう。
アメフトのパッとで、
いやあれデザインすごいな。
日本の兜を被ってて、T シャツの胸のところに死って漢字で書いてあって、
うん、あの間違った死が書いてある。
両手に日本刀を持っているっていうね。
すごいよな。
めちゃくちゃかっこいいですよあれ。
あれはすごかったな、最初。アメリカ人が考えたなんちゃって日本キャラみたいなね。
ですよね。
イメージなんでしょうね、あれ多分ね。
うんうんうん、なぜかプロレスのリングにいるんですよね。
ねえ、そうそうそう。元プロレスラーなんじゃないの？
ああ、そうなんですか。
ヒール役かなんか。
うん。
でかいし、やたらと。
なんで、その、マッドギアの人たちは、かなりね、その後のストリートファイターシリーズに出てくるようになるわけです
けど、うんね。キャラ立ってますからね、やっぱり。うん、
ね、ポイズンも、ほら。女性なのか問題みたいな。
あれもう今では完全に女性になってますね。
はい。ああいうのもありましたし。だから、やっぱりキャラクターたちもね、本当に生き生きしてて、全然こう、捨てキャラがいないっていう。
そうですよね。
みんなかっこいい。うん、そう、ザコでもね、なんて言うんだろう、あの、アクセルだっけな。あの、
うんうん、
腕と膝立ててガードすごいするやつ。革ジャン着てるとか。
わかった。
黄色くて髪立てててめっちゃステップが速いやつとか、
はいはい、ダックキングね、
うん、そうダックキングみたいな人
いやもう私あのダックキング見た時にえこれマッドギアの人って
確かに
すごい似てたから、
うん、そうそうちゃんとねみんな名前ついてて、うん、上に体力バーのとこに、うんそうそうね、名前が出るのもいいですよね
そうあれも良かった、
うんうんそういう感じで、もうすべてが完成度が高い
作品
でしたよね。
そうですよね。
うんうん、
Brightbit Brothers。
このゲームがどういう影響を与えたのかなーっていうのもちょっと調べてみたんですけど、
はい、
そのベルトスクロールアクションっていうのが、
うん、
これが最初じゃないかと言われている作品がありまして、それが1986年に出た、熱血硬派クニオくん。
あ、あれ、ああ、そう、ベルトスクロールか。
はい。
あーはーはーはー、
うんまあ、ベルトスクロールの定義っていうのがちょっと難しいんですけど、うんうん、横スクロールアクションとどう違うんだっていうのはあるんですが、
うんうんうんうん、
まあ、クニオくんがベルスクの祖って言われることがどうも多いようです。
ああ、イメージでも違いますね。私は箱庭かなと思ってたけど、
あ
ベルトスクロールって横にずっとスクロールするイメージがあったから、
はいはい、
クニオくんはそうじゃないからね、
うんうんうんうん、
そのステージの中をまあ動き回れるとはいえ、ただあれですね、多分その奥行き、 があるという意味では確かにベルトスクロールの音ですね。
はい、
うん。
で、まあこれが1986年に出てるわけですけど、
うん、
そのクニオクに似たシステム、要はベルトスクロールアクションと呼ばれるものに属するゲームは、
うん、
この年これしかないんですね。クニオクしかないんです。で、翌年の1987年になると、
うん、
まあ2本出てるんですけど、まあ片方はね、子連れ狼っていうゲームで僕は全く知らないんですが、まあ僕が見た資料の中ではこれはベルスクに属するとされていまして、で、もう一本は皆さん知っているダブルドラゴン。
うん、わあ、そうか。やっぱダブルドラゴン先なんや。
うん。
いや、面白かったな、あれも。
はい。いや、これはね、本当に流行りましたよね。
うん。やっぱ、ダブルドラゴンは、もうテーマというか、うん、多分ね、ファイナルファイトはそっから、
うんうん。
インスパイアされてるはず。
そうですね。
うん。
絶対と言ってもいいぐらいそうだと思う。うん、いや、もう
そうでしょ。だって、世界観とかストーリーも完全 B 級映画ですから。
はい。
うん。
だから、ダブルドラゴン僕、最初に聞いた時って、
うん、
ゲームセンターあんまり行けてない時期、まあ小学生でしたけど、おうお
うおう、はいはい、
ちょっとあの、田舎に引っ越したんでゲームセンターが遠くて、
ああ、なるほど。
まあ不良も多い時代だったので、うん、あんま行けなくて、ただそういう面白いゲームがあるっていう中で名前聞いてた中の一つですね。うんうんうん
うん、いや、私はやってましたよ。
いやなんか肘打ちが強えんだぜって聞いてました。
そうそうそうそう。一緒です。だから、後ろ向いて肘攻撃っていうのを繰り返して倒すっていうね。
うんうん、うん。
リーチ短いけど、出るのが早いんですよ。
ああ、そういうことか。出が早いのか。
そう。でも、リーチめっちゃ短いんですよ。
うん。
だから、密接して、後ろ向いて当てて、で、また後ろ向いて当てて、振り返って、みたいな、その先の無限パンチハメに近い動作があって。
うん。
ただね、やっぱ、あの当時のアクションゲームとしてはすごく自由度が高く感じましたね。
そうですよね。うん。
やっぱ画面の中をこう、いろいろ動けて、敵も、
うん。
広く動いてくるというか。
確か、掴んで蹴ったりできますよね。
できます、できます。
うん、
そう。やっぱ、そうか、それでいくと、クニオくんがやっぱベースなのか。
あ、確かに。そうか、クニオくんも掴んでね。
いや、クニオくんはだってマウントパンチありますからね。
ですよね。
うん、すごいですよ、あれ。投げもあるし。
そうか、86年のゲームとしてはかなり自由度が高い
ん
ですね。
クニオくんもそのゲームとしての楽しさと気持ちよさありましたからね。
うん。うん
うん、あの、敵倒すと敵がその場に残るんですよ。消えるんじゃなくて。殴り倒した後はその場で倒れてるっていうのもすごい良くて。
なるほど、
うん。
で、1988年ですね。その翌年、うん、ダブルドラゴンの翌年になると、ベルスクに属するものが4本出て、
あ、はいはい、
全部ね、列挙していくとちょっと大変なんで、代表作だけ言うと、はい、アーケード版の忍者龍拳伝ですね。これは確かにベルスクですね。奥行きあって。うんうんっていう感じで、もうかなりね、ヘンテコ日本の、
うん、もうなんかこの番組でやたらと出てきますね。
はい。もう本当アメリカ旅行行った時にすげえ衝撃だったんで。
アーケード龍拳伝の話出すぎでしょ。いろんなところに名前出てくる。
これが出てますと。だから順調に増えていってて、
うん、
その翌年の1989年になると、
うん、
ファイナルファイトが出てくるわけです。
なるほどね。
はい。で、この年に他に出てるベルスクとしては、ファイナルファイトよりちょっと前にゴールデンアックスが出てるんですね。
う
ん、
ああ、そうか。いや、すごいな。
うん。
そうか、そうか。
で、あと、僕の大好きなクライムファイターズもコナミから出てる。
わあ、すごい時代じゃないですか、
はい。
すごい年や。うん、
だから、コナミ、カプコン、セガが。
わあ、すごい、すごい。まあ、
その後、そのクライムファイターズは続かないか。結構有名なベルトスクロールを手掛けているっていうのが1989年で、ね、じゃあその翌年の90年どうなるかっていうと6本出てるんですね。
うわ、増えたな。
うん。ただ89年よりは減るんですよ。
うん。
うん、で、90年から代表作っていうと、まあ、忍者コンバットかなっていうのが僕の中ではね、ピンときたのは忍者コンバットだったんですけど、
うん、
1991年になると、
うん、
21本出ます。
うえ、
はい。だからやっぱり、89年末にファイナルファイトが出て、
そういうことか。
みんな。
めちゃくちゃ売れたからね。
そう。みんな作ったんですよ。だから90年には間に合わなかったんだけど、
そうか。
91年。
じゃああれですね、シューティングゲームブームと格闘ゲームブームの間にベルトスクロールゲームがあるんですね。
確かに。
そうですね、ちょうどね。
うん。
ああ、そういうことか。
シューティングとか格ゲーに比べたら、ちょっと短命だったとは思うんですけれども。
う
ん
う
ん、
でも本当にちょうど間ですね。
間ですね。確かに
そうです。ああ、そうか。
うん。
わあ、不幸というか、ラッキーというか、そらゲーセン盛り上がりますよね。それだけたくさんの人気ジャンルあったら。すごいな。
そうなんです。うん、だから一年かけて開発したようなものがバババッと出た91年は、いっぱい代表作というかね、名が通ってるゲームがありまして、まず、ベアナックル。が出ます、はいはい。これは家庭用ですけれども、メガドライブのもう本当代表作の一つですね。ですね、うん。で、カプコンからいっぱい出てまして、ザ・キング・オブ・ドラゴンズ。これはね、いつか話したいぐらい僕は遊んでたゲームの一つですけど、で、こっちももう有名。キンドラより多分有名。キャプテン・コマンドを
出
てますね。
はいはいはい、
うん、これはもう本当ファイナルファイトの正当進化型というかね。うん、感じですけれども。あと、台頭の時に名前を出した、うん、多分、奇芸に属するプリルラ。
はいはい。もうあれは確かにね、ベルトスクロールやけど。
はい。うん、あと、海外からの資格としてですね、バトルトードが出てる、ね。
ああ、あったな。
で、あと、コナミがですね、この時期って、4人とか2人でできるベルトスクロールよく作ってて、
やってた、はいはい、やってました。うん、
91年にいくつも出してるんですが、僕が遊んで記憶に残ってるのは、うん、ザ・シンプソンズです。
好きですね。
これ結構面白かったんですよ、
ね。言ってましたね。みんなで遊ぶゲームかなんか時に話した。
そうそうそう。シンプソンズ良かったんですよ、うんうん。はい。こんな感じで91年は21本出てて、うんうんうん、で92年は22本出てます。
うん、わあ、それでもすごいな。20本か。
は
い、
ここから先はちょっとゲームタイトル言っておくと、うん、続編ものも多いし、ちょっともう選べないぐらいやけくそ出るので、うん、ちょっと本数だけ言っていきますが、はいはい、92年が22本で、うん、93年で20本、94年で12本、うん、で95年で6本、96年で4本、
はいはい、
97年でこちらも4本、
うん、
で、98年で7本。ここでちょっと盛り返すんですけど、うん、これ 3D 化してくるんですよ。ここら辺で。スパイクアウトだったり、
はいはい、
ダイナマイトデカだったり。
そうか、スパイクアウトもあれ、ベルトスクロールなんや。
だと思います。
はい、なるほど、なるほど。
で、1999年に6本になり、うん、2000年に6本になりっていう感じで、
うんうん、
4、5本を2000年代はずっと続けていくんですね。
なるほどな。はい、なんか、ちょっと、シューティングと同じ感じの歴史を辿ってますね。
はい。で、ここもね、シューティングと同じって思うと思うんですが、
うん
うん、2021年どうなってるかというと、
うん、
9本なんですよ。
あ、ちょっと増えてる。
そう、増えるんですよ。で、これ、なんでかっていうと、
うん、
この9本のうちほとんどが、海外インディーズ作品なんですね。
うん、ああ、そっか。
はい。
そっか、海外インディーズ、ね、メトロイドバニアも多いけど、うんうんうん、ベルトスクロール多いわ。
そうなんですよ。だからもうまさにファイナルファイトに憧れた世代が今インディーズゲームとして、
そうや。
じゃあ自分で作ろう、まあいろんなねツールとか作れる環境が整ったまあ2020年前後に、
はいはい、
インディーズ作品としてちょっと増えてきてるんですよね。
あれですよね、リバティシティガールもそうですよね。
そうですそうですそうです。あれも19年ぐらいですから。
それこそだってあれなんか元クニオくんやから。
そうですよ、本当に。
始祖の、ベルトスクロール始祖のシリーズってことや。
そうです。原点回帰みたいなことで。
すげえな。
うん。だからこういうね、影響も与えてるという感じ。ちょっとね、面白いですよね。ちょっと盛り返してくれるっていうのが。で、まあやれば面白いし、本当に、ベアナックル4とかね。
うん。
インディーから作られたけど、ちゃんとライセンスを取ってね、
うんうんうん、
出てるっていうのが、あれも19年ぐらいかな、に出てますから、
うんうん、
やっぱベルトスクロールが当時楽しかったっていう人がいて、そういう人たちが、うん、まあじゃあ自分で作るわっていうふうに今はなっているという感じ。
あの、シューティングと同じくゲームシステムシンプルですもんね。
そうですよね。
うんうんうん、横に進んでいって敵を倒すっていうね。
うんうん、そうなんです。結構キックスターターとかでね、出資を募って作ってるゲームがあって、うん、そういうのってちょっと買い逃すと買えないんで、
そうですね。
うん、僕までね、海外のベルトスクロールで、最近見つけて動画を、わ、これめちゃくちゃ面白そうと思ったんですけど、うんうんうん、なんかメガドライブの、まあ、ジェネシスか、とかセットかなんかで出すらしくて、
う
ん
う
ん、
あ
もう、そうか、出資終わっちゃったんでね。
なるほど。
多分プレミア化しちゃってると思うんですけど、まあそういうのもあって。
あの、トレジャーもベルトスクロールアクション出しましたよね。
ああ、そうですね。ガンスターじゃない方のヒーローズですよね。あ、 ガーディアンヒーローズ。
そう、ガーディアンヒーローズや。
はいはいはい。
ね、あれ、良かったですよね。
うん、そう。
うんうんうん。
あれも家庭用のベルスクとしては、人気あるんじゃないんですかね。いや、
良かった。サターンでめっちゃ遊んだ。
ね、ですよね。うん、そうそう。シリーズ化は、まあ、GBA で出たかな。でもなんかうまくシリーズ化はしなかったけど、
うん、当時はすごい評価高かったですよあれは。
そうそう評価、うん、まあまあトレジャーのゲームは全部評価されてる気もするけど、そうですね、うんうんうんありましたね。
うん、
まあこういう風になんていうか一時代築いたファイナルファイトですけど、うんうん、じゃあファイナルファイト自体はその後どうなっていくのかっていうことなんですが、あと無印の移植。
うん
これすごくてですね、
うん、
移植されたハード言っていくと、
うん、
まずスーパーファミコン、
うん、
スーファミが91年に出たんですけど、
うん、
発売から1ヶ月後ぐらいにファイナルファイトはスーファミで出てるんですね、
うんうんうん、
だからスーファミでファイナルファイト遊んだ人 もうすっごい多いと思います。いやい
や多いと思う、あれめっちゃ売れたはずや、うん、
ね、
うん、
あとアミガで出てて、
うん、
アタリ ST っていうので出てて、 あとコモドール、うんとか、うん、X68000、
うん、
メガ CD、
うん、
ゲームボーイアドバンス。
すごいな、ほぼ全ハードじゃないの、それ。
PS2、PSP、iPhone、Xbox 360、3DS、Wii、Wii U、New 3DS、PS4、Switch、Xbox One、Steam。という感じにな
る。ずっと遊べるやんかも。
そう
なんでも遊べるやん。マインクラフトか。
まあ、最近のね、ハードの場合は、コレクション系に入ってるね、
うん、
ことが多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、GBA の移植なんてすごい良くて、
うんうん、
スーファミの移植ってね、
うん、
ガイがいないでおなじみですけども、
うんうんうん、
まあ、後からね、ファイナルファイトガイとかね、ガイがいるバージョンとか出ましたが、
うん、
GBA はちゃんと3人いるし、
なるほど。
ストリートファイター03版のガイとコーディもいるんですよ、GBA。
そうか、そうか。そういうことしますね、たまにカプコンね。
そうそう。
いいですけど、うん、ファンは嬉しいと思うけど。
でね、ただ入れてるんじゃなくて、
うん、
会話シーンが GBA はあるんですけど、
うんうん、
それでコーディの会話とか聞いてるとね、うん、どうもなんか未来から来たみたいな。
あ、じゃあやっぱほんまにそうなんや。
そうそう。
あ、
名前忘れちゃったな。悪い警官みたいなボスいるじゃないですか。
うんうんうん、
あれに対して、お前体力なくなったら、なんとかしてくるんじゃなかったっけみたいなこととか、確か会話するんですよ。
すごい、メタな会話
してる。そうそうそう、メタっぽいこととかしてて。
なるほどね。面白い。
うん、まあ、これだけ移植してると、
うんうん
うん、感じなんで、まあ、人気がわかるんですけど、じゃあ、続編作りたいじゃないですか。
うん、
はい。というわけで、続編ですけど、うん、まず、ファイナルファイト2が1983年にスーファミで出ますと。
うん、
でこれはですね、思い切ったことにハガーしか残っていない。
ああ、そうやったっ
け。はい。ガイとコーディの代わりにですね、まず、マキっていう。
そうや、天竜祭マキや。
はい。
そうや。
よく苗字まで覚えてます
ね。いや、覚えてたよ。めちゃくちゃインパクトあったもんだって。
これは、ガイの師匠の娘か。
そうそう。
ですよね、
うん。
で、2のストーリーは、ガイの婚約者と師匠、だから源流祭、名前忘れちゃったけど、が、拉致されたので、
うん、
それを救い出そうということで、スーファミ版では割愛されたロレントも、うん、2の方だと出てきますし、
うんうんうん、
あと、じゃあ、3人なわけですけど、もう一人誰かというと、はい、カルロス宮本という、う
ん。おったな。
僕は、僕はすごい好きなんですが。
カルロス、長谷川さん好きそう。おったな。
日本刀ショットした。
日系ね。
そう、顎が割れてて。うん、この3人で、新生マッドギアと戦うのが2です。うん、はい。
じゃあやっぱハガーが主人公だったんですね。
そうなりますね。
ね。
あ、確かに。うん
ね。
そうですよ。だって、この後に、ファイナルファイトタフっていうのが出ますが、う
ん。はい、出ましたね。
これが1995年で、スーパーファミコンなんですが、
うん。
誰がいるのかというと、
はい。
ハガーがいます、
まず。いますね。
解禁賞か。
うん。
あと、修行から戻ってきたガイ。うん。じゃあ、コーディがいるのかっていうと、
はい。
特殊犯罪家刑事ルシアと。
はい、女キャラね。もう女キャラが絶対入る時代になってるんですよね。
はい。謎の青年、ディーン。
いやー、コーディーよう考えたら地味なんやな。
めっちゃ肩幅が広いディーンがいるんですけど、はいはい、スカルクロスというね、元マッドケアの下部組織が勢力伸ばしてきて、こいつらと戦う話なんですが、
なるほど
ちょっと面白いのがですね、二、
うんうん、
人同時というか、
うん、
コンピューターが操る二人目と一緒に戦うんですよ、このゲーム。
あー、
オートで動く。
NPC。
そうそうそうそうそう。 だから自分でガイを選んで、じゃあ相棒にディーンを連れていこうってなると、コンピューターがディーンを勝手に動かすんですけど、
面白い。
はっきり言って使えない。
あ、や
っぱ邪魔。なんですが、まあでも面白い試みですよね。うん、
面白い面白い、
うん。で、スーパーファミコンっていうハードが、やっぱり95年で4年経ってるので、
うん、
まあ作る方もね、すごく性能引き出せてるんだろうなって感じるようなものになってますね。で、ファイナルファイトリベンジというのが1999年に。う
ん、めっちゃ覚えてる。
いや、普通で、ね、これをめっちゃ覚えてる人はいないんですけど。
めっちゃ覚えてる。めっちゃ遊んだ。
いや、これをね、めっちゃ遊ぶ人もあんまりいないようなものなんですが、アーケードで出ていた 3D 対戦格闘ゲームですね。はい、サタンに移植されましたかね。
うん、そうそう。うん、遊んだな
ぁ。再び行方不明になった。ジェシカということで、それぞれの思惑で戦うというね、格ゲーでよくあるそれぞれの思惑っていうね、逃げ工場ですけど。
なんて言うんでしょう、そのカプコンがついに自社過去タイトルを格ゲーにしたぞと思って。
いやー、これ、よく遊びましたね。
遊んだ。
面白かったですか？
面白かった。ゾンビ警官が爆発してバラバラになるのが面白かった。
それは僕も覚えてますね。ゾンビ警官は覚えてますね。
覚えてるでしょ。
はい。気になる方は調べてみてください。
はい、もうこれ、ぜひ調べてください。
がっかりすること受け合いなんで。あとですね、これは川崎さん知ってますかね、
うん、
ファイナルファイトストリートワイズ。
なんですか、タイトルだけではピンとこないですね。
これは2006年に PS2 と Xbox で、海外で発売されたものです。
うんうん、じゃあ知らんな。
主人公は、コーディーの、弟カイル。
うん、弟おったの
はい。
どこにあったんや、そんな設定。
で、
うん、
コーディ出ますよ、ちゃんと。
お、来た来た。
洗脳されて敵として出て
きた。なんだって。
もう、見た目完全にゾンビ。
コーディ、不遇やな、なんか。
はい。で、ボスがですね、
うん、
無印のラスボスのベルガーって言ったじゃないですか。
はいはい。うん、
あれの兄弟で、兄弟喧嘩ですよ。なんか言い方がちょっと違うけど。あと、
まあ、
キャミーが出てます。
ああ。
はい。
強そう。
で、これね、ちょっといろいろ開発に問題があったらしくて、
うん、
という感じなんですけど、なので、ま、うん、もう包み隠さず正直な感想を言うとですね、
うん、
ファイナルファイトシリーズは続編はどれもうまくいってない印象
が、そうですね。なんでなんでしょうね。
不思議。だから、無印が、こう、続編出るたびに輝きを増すんですよ。やっぱ最初が良かったなって。
最初は、やっぱり、神がかったバランスだったんでしょうかね。
そうね、うん。
でも、あれですよね。ファイナルファイト以外のベルトスクロールの方が評価高かったですもんね、
そうそう、そうなんですよ。
ね、
うん、
店長クラウドがね。
はい。
うん、
ただ、こういう、まあ、続編だったりね。
うん、
派生作の中でも、
うん、
ちょっと好きなのが一個だけありまして、
ほうほう、
マイティファイナルファイトという、1993年に、だから2と同い年に、
うんうん、
ファミコンで出たミニキャラ版のファイナルファイトがあるんですよ。
あ、
で、これ結構ね、面白くて。
あ、そうなんや。
はい、これ、ダウンロードできるので。
ああ、 3DS で買えるんや。
はい、買えますので。
はいはい。
それ、2年くらい前かな、見つけた時にすぐ買ったんですよ、うん、500円。
確かプレネついてるやつですよね、あれ。
あ、そうです。カセットでちゃんと買うとするとそこそこします。
ね、
はい。
あ、それダウンロードしとかな、じゃあ。
うん。で、これ、ちょっとレベルアップとかできるんですけど。
育てられるんですね、キャラ。
結構コミカルなノリなんで、お話が、まあ、カプコね、関西の会社ですけど、
うんうん、
関西の悪ノリ感で、
なるほど、
ハガーが関西弁で喋ったりとかするんですけど。
なんじゃそれ。
はい。結構、いいかなと思うし、うん、あとなんか、必殺技みたいなの覚えるんですけど、レベル上がると。
うんうん、
でね、コーディが、なんか手から弾飛ばすんですよ。
どういうことや？波動拳？
とはね、ちょっと違う。ソニックブームを片手で打つみたいに、手を横投げにすると白い波動みたいなのが出るんですよ。
うんうん、
で、これ、もしかしたら、
うん、
03になって、コーディって竜巻打つじゃないですか。
うん、ああ、元ネタ
かもしれない。僕は03のコーディの方を先に見てたから、
それや、元ネタや。
うん。だから、マイティファイナルファイトから来てんのかもしれないですね。
いや、私ね、だからその、コーディが不遇でシリーズに出てないっていうのを聞いたら、
うん。
03で出てきたコーディがやさぐれてんのはちょっと納得しましたわ。
そうです、そうです。
あれ、そういう意味も入ってるんですね、あれね。
だと思います。
ね、多分そういうことなんやな。うん、
全然使ってもらえないから。
うん、多分そうやわ。それでふてくされておかしなってしもたんや、あの人。
だってガイなんてね、確かタフとかだと、ハッケー打ったりしますから、もう、この人。手から波動みたいの出ますよ。
いやー、面白いですね。あの、主人公以外が人気出るっていうね。う
ん、まあでも、その、コーディーですけど、
うんうんうん、
まあ、ゼロスリーでね、
うん、
囚人服で手錠した状態で出てきて、すごいやさぐれるじゃないですか。
はいはい、
で、ストリートファイター4、
うん、
でもそのスタイルで出てくるじゃないですか。
はいはい。
で、あの時僕、まあ、ゼロスリーの時もなんですけど、正直がっかりしたんですよ。うん、
なるほど。
僕は元のコーディでいいと思うんですよ。
わ、
うん、
かるわかる。
X-Men で言ったらサイクロプスみたいな。
うん、
アベンジャーズで言ったらキャップみたいな、ねうん。ああいう、こう、真面目で、
ね。
言うと聞かないみたいなのも、キャラとしていいじゃんって思ってたんですよね。ね
うんうん、
で、実際ストリートファイター4だと、元のコーディに戻す案があったんですって。
へ、う、ぇ、ん、
で、そうじゃなかったのはなんでかっていうと、ゼロスリーのコーディって、海外ですごい人気があるんですって。
う
ん、あの、ダーティーヒーローみたいな位置づけで。
マジで？
うん。だから、
わからん。外国の人のセンスはわからんときあるな。
わかんないですよね。うん、なんで、うん、4でもゼロスリー準拠のやさぐれコーディ。
まあ、もう、今あれですよね。ストリートファイター関係のリサーチはもう全部海外ですからね。
うん、
日本人が喜ぶもんはなくなっていくんやな。
うんでもね、
うん、
5で、コーディ、
うん、
市長になりましたから。
そうね、なりましたね。うん、スーツ着てた、そういや。
うん。ハガーのね、後継いで。
いや、捕まって前科ある人市長なれんの？
ね。
まあでもアメリカなれそうやな、確かに。自由の国やから。
そうですよ。
うん、
ちゃんとね、やり直すチャンスを与えてくれる国です。そうですね、確かに
そうそう、そうや
わ。
う
ん、
そうそう。
というわけで、ちゃんと5だと市長になってね。あの、5のコーディかっこよくないですか？
かっこいいですよ。
ね、ベスト着てて、いい
いいで、なんかよりナイフ使いが、強化されてますよね。
みたいですね。
うん、なんかナイフ使う演出デモとかあって。
うん。うん、いや、ぶっちゃけ最初僕分かんなかったですから。
あ、でしょ。うん。そうそう。
動画とか見せて、コーディ、うん、これコーディなのって思って。
そうそうそう。
まあ、ちょっとすごい嬉しかった。
まあでも、ファイトスタイルはね、ちょっとやっぱラフっぽいまんまですけどね。
うんうんうん。そうそう。ね、ナイフどころか鉄パイプも出すようになりましたもんね。そ
う
そうそう。う
ん。
うん。という感じで、まあ、ファイナルファイトの話からコーディの話になったんですけど。
まあ、主人公ですから。
うん。まあ、そんな感じで。
なるほど。
うん、いろんなね、派生してますけど、うん、やっぱり、最初がすごい衝撃だったなと
思います、ね。そうですね。なんか、侍スピリッツに通じるものがありますね、なん
か。あ確かにね。うん。いや、でも本当に好きな方、すごい多いと思うし、うん、僕の印象だと、他のゲームはそんなにやらないけど、
うん、
なんかファイナルファイト異常にうまいなみたいな友達がいたりするんですよね。うんうんうん、ファイナルファイトってそういうゲームだなと思って、
うん。なんかずっとやり込める魅力があるというかね。
うん、うん。
わかりますよ。
うん。で、結構、ゲームセンター時代をね、もう確実に彩ったタイトルの一つだなと、うんね、それはもう間違いないですね。ということで。99回にいいんじゃないかなということで、
はい、
今回ファイナルファイトでした。
いいと思いますよ。あの、やっぱこう、シューティング時代、シューティングブーム、格闘ブーム、うん、続いてベルトスクロールアクションブームというね。
うん。
うん。うん、やっぱこう、三大ブームが並列にね、こう、繋がってて、
はい。
っていうのを再確認できましたね。ね、
贅沢な時代でしたね。やっぱりそう考えると、ね。
やっぱりすごい。やっぱりね、90年代はちょっとやばいっすね。
ね。
ないですよ、やっぱ。
うん。
うん。本当にこう改めて90年代のそのゲームセンターと言わずそのゲーム業界全体がどれだけこう盛り上がってたかっていうのをこ
う
実体験できたというのは本当貴重なね、経験として良かったなと思いますね。
うん、本当楽しかった。
ね。
うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい、メタルマックスですけれども、
はい、
その後ですね、
うんうん、
いろいろやりまして、
はい、
まあクリアしました。
おお、ついに。
はい、結構夢中でちょこちょこやってるうちにクリアまで行きまして、でまだ川崎さんがね続けて遊んでるということで、
はい、
あまり多くは語らなくてもいいかなと思うんですけど、
はい、
まあ一応ラスボスに当たるものは存在していました。
あ、なるほどね。
はい。なので、
うん、
それを倒してですね、
うん、
まああと前回話したレッドウルフの話にもケリをつけることができます。
はい、お、
はい。
すごいちゃんと繋がってるんですね。
はい、うん。っていうことができ、はい、これもちょっとネタバレになっちゃって申し訳ないんですけど、はいはい、
うん、
旅立った街からですね、ずーっと進んでって、最果ての方に行って、
はい、
まあそこでちょっと山火事が起きるんですよね。
うん、
で、それを消し止めたら、その、うん、木が通れないじゃないですか、このゲームってね。
うんうんうん、
で焼けちゃったから通れるようになるんですよ、枯れ木になるんで。
なるほど。
で、そこ通ってったら、
うん、
旅立ちの街の真横に出るという。だから、世界を一周できたんですよ。
すごい。
うん。これ結構ね、なんていうか、メッセージとかお話じゃなくて。
いや、いいですよ。
だからちょっとこれ言っちゃうのどうかなと思ったんですけど。
すごい、いい演出。
あの、体感としてね、わかるんですよ。
うん、
あれ？これなんか、すげえ序盤の弱い敵じゃんって思って。
敵もそうか、一緒なんや。
そうなんですよ。って思って、うろついたら、あれ？これ、実家じゃんっていうところが見つかるんですよね。なんで、あ、世界一周したわって思うんですよ。
すごい。
うん。
うまいことやってんな。
あの、正直、ラスボスに当たるものを倒して、
うん、
まあ、
うん、
現在の世界の成り立ちの秘密とかも解けるんですよね。
なるほど。
で、そこよりは、僕は、この、世界一周したっていうところの方が、
うん、
こうなんか、達成感と感動が、
ああ、でもわかるわ。
ありました。うん。
へえ、すごい。
うん。ですね。
その、スタッフロール的なもんとかあるんですか？
はい。なので、
うん。
まあ、一応ね、一周し、うん、ラスボス的なものを倒し、うん、レッドウルフの話にケリをつけて、うん、その後もちょっとうろうろしたんですが、さすがにもう行けるとこないなと思ったので、
うんうん、
実家に帰ってお父さんと話をすると、
そうや。
要は、自発的に引退するってことができるんですよ。
ああ、そっか。
だからこれ多分ね、今、川崎さんの状況でもできると思います。
うん、そういうことか。
自分が、モンスターハンターとして、もうやることやったぞと思って引退ですって言ったら、これスタッフロールが流れる。
すごい。あ、そういうこと？
はい。
すごいな。
多分そうだと思います。僕は、ラスボスに当たるものとか倒しちゃったので、だから出てんのかもしんなくて、それはちょっとわからないんですよ。遡ってやらない限りそこはわからないんですが、一応父親と話して、まあ、父親との確執らしい確執もないですけど、
うんうん、
みんなで飲みに行ってお前の武勇団を聞かせてくれみたいなことを確か言うんですよね、親父が。
なるほどね。
はい、で、まあ、サフロールというかエンディングに行くんですね。いいですね。
なるほどな。いや、でもその世界を救うとかじゃないんですね、本当に。
そうです。はい、
へぇ
ー。で、ここで、実績が流れるのがすごく良くて、
うんうん、
要は、何レベルでどの賞金首を倒したか、っていうのが、出てくるんですよ、全部。
すごい、増田昌司さんっぽいよ、それ。頑張った。
で、あなたは戦車を何台持っていて、で、その戦車はどういうカスタムされたかっていうのも出てくるんですよね。
すごい、なんか今で言うところのそのやり込み実績の一覧みたいなやつですね。
そうです、そうです。
最近のゲームって大概ついてるけど、すごいな、
うん。それが出てくるので。
だからもうそれ自体が結局ストーリーというか、
はい。
自分でストーリーを作るということなんでしょうね、多分ね。
はい、そうだと思います。
は
なので、その実績を見て分かったのは、僕がクリアというか、ここで引退といった時点では、
うん、
初期首を一人逃してましたね。
ああ、そうなんや。
はい。存在もちょっと気づかなかった。
いや、どっかじゃあ隠し賞金首みたいなのがいるんですね、多分ね。
なのか、
うん、
どっかで、何でしたっけ、あの、賞金首誰がいるって教えてくれる人を聞いてないのかもしれないですね。
そっかそっか。
その、画像すらこれ見たことないんだけど、みたいな。
ああ、なるほど。
手配書見たことないけど、みたいなのがいて、
うん、
で、あと、戦車も、
うん、
8台手に入るはずなんですね。
へ
ー。戦車はナンバリングされていくんで、
うんうんうん、
一応。それで見る限り8台手に入るはずなんですけど、うん、僕は1台見つけてないですね。
へー。どっかにあるんだと
思います
。
はい。で、最終的な戦いは、
うん、
前回話したレッドウルフから引き継いだレッドホークと、
なるほど。
まあ、装甲車のダル2号と、うん、あとですね、うん、その後に実は手に入れた青い戦車がありまして、
うん、
これがシュッとしたかっこいいデザインなので、
うん、
ちょっとヤンマという名前を
最後の最後でヤンマさん。
はい。これ、 つけて、
はい、
この3台で、レッドホークが赤くて、はい、ヤンマが青くて、ダルニが緑なんですよ。
なるほど。
このカラーリングも良くて、うん、実はダルニよりちょっと強い選手も手に入れているんですけど、
うんうんうん、
それも青いんで、
あーなるほどね、
やっぱりこうカラーリングは変えていきたいって言って、分かる分かる、うん、ダルニ号を限界まで強くしてですね。
いや、面白いですね。そういう遊び方もそのプレイヤー次第ということなんですね。だから、
ね、うん。そうですね。
え、すごいな。それ、いや、評価高いのが分かりましたよ。
そうですね。じゃあ、こう、クリアしてみて、うん、こう正直な感想として、うん、これを1991年のファミコンのね、まあ末期ですけど、うん、の時点で遊んだ子供たちが評価できてるっていうのがすごくいいなと思いました。こんなんのわかんねえよみたいなね、
うん、
評価でもおかしくないと思うんですよ。
うん、
だいぶ突き放してると言えばそうだし。
そうですね。
その、うんうんうん、前回話したようなね、酒場のね、人たちの人間どこまで行ったかだみたいな話とかで、うん、子供にはちんぷんかんぷんじゃないですか。
うんうん
うん、だからこれが当時評価されて、その後シリーズ化ある程度したっていうのは、すごいいいなって思いますね。そこも含めていいシリーズだなっていう感じがして。
いや、すごい。
うん、
いや、やっぱさすがその評判がいいだけのことありますわ。
そうですね。
うん、
まあね、もう発売から何年経ったやらって30年くらい経ったんでしょうけど、うんうん、まあ今になってやってみてよかったなと思いましたね。
そうですね。全然そのゲームの本質の部分っていうのは色あせないですね。
うん。
システム的にはね、ちょっと古臭いとことかもあるけど、
うんうん、
ゲーム全体のそのコンセプトとか、
うん、
その伝えたいことというのは今やっても全然新鮮ですね。それすごいですね。
うん。うん、
いや、さすがやな。その、増田昌司さんのゲームの作り方が現れてますよ。
そうですね。
うん。
そう、
余計なお話とかがないんやな、ほんまに。
なんかあれですかね。やってないので想像なんですけど、リンダキューブとかちょっと近い感じなんですかね。
うん、リンダキューブはね、あれは逆かな。お話がマルチに展開するっていうか。
ああ、そうなんです、
ね。なんかちょっとパラレルワールドみたいな話になってるんですよね。だからあれはむしろその物語をちょっと強化してるんですよ。でもゲームシステム部分だけ取ると、やっぱり近いかも。その動物を助けて宇宙船で地球を脱出するっていうのが目的なんですけど、その動物の集め方自体は本当に自由で、
なるほど、
どこの土地に行ってどの動物から集めてもいいっていうね、
うんうんうん、
そこは似てます。
まあいつかねリーダーキューブは川崎さん主導で話してもらえればと、
うん、やるなら話すならもう一回遊ばなあかんな、忘れてんなさすがに。いやでもいいと思います。もう正直増田昌司さんの話をしたいぐらいですから。
そうですよね。ね、うん、
またクリエイターの話もね、
うん、
ちょっとどっかで話したいなと思うんですけどね。うん、それこそ堀裕二さんとかね、
うん、
もう散々話してるけど、ね、ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はファイナルファイトでした。
はい、
ね、ファイナルファイトもいつか取り上げようと言いつつね、
うん
うん、99回まで引っ張ってしまいましたけど、いよいよ次回100回、
はい、
そして2周年ということでね、
はい、
もういやついに来ましたね。なんとか
頑張って100にしましたね。
しましたね。いや気持ちよくこれで2周年迎えられますね。うんまあ切り番ですから次は、うん、まあ、100回まず皆さんのコメント紹介をやって、
はい、
でその後に振り返りかな、50回、うん、1周年で50回の時にもやった、
そうですね、
今までの振り返りというのをちょっとまたやってみたいなと予定してます、
はい、
あとはまだね日にちはっきり決まってないですけど、ちょっとこうオンラインファンミーティングみたいな、
うん、
感じなのかな、
なんていうんですかね、
ディスコードを使ってこう、うん、私と長谷川さんとその聞いてくれてる方入って、
うん、
まあ、配信ではちょっとできないことをやろうかなと考えてはいるんです、
はい、
今ね。でこれ告知の方法が難しいんですけど、
はい、
まあ、ツイッターメインで、でもツイッター入ってない人はわからないからブログでもちょっと載せた方がいいかな、
うんうん、
まあ、何かしらこう告知して、
はい、
4月中、
そうですね、
ね、どっかでできたらいいなと思ってるんで、
はい、100回の、まあ、後で ね、
そうね、
そんなに時間経たないうちに、
ね、うん、
はい、
どっかで ちょっとそういうオンラインイベント的なことをしようかなと考えてますんで、
はい、
よかったらその時には参加していただけたらなと思ってます。
お願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。